はい、お便り会でございます。初投稿ですね。
うん。
トシボーイズ、林様、岸本様、林さんの奥様、はじめまして、オカルトネーム、洗面器ちゃんこ鍋と申します。
洗面器ちゃんこ鍋？
洗面器ちゃんこ鍋と申します。
なんじゃそれ？
初投稿です。うん、ちょっと過ぎましたが6月27日の映画ランのイベント大変楽しかったです、うん、ここでしか聞けない話を聞けて自分にとって貴重な経験でした。
あ、それはよかった。
島田秀平さん、田中俊之さんと行ったイベント内で生まれた横ピースで写真を撮ったのが最高の思い出ですと、
うん、覚えてます。男性のね、
お二方の温かいご対応誠にありがとうございましたと。
いえいえ。
今回お便りさせていただいたのは、岸本さんがイベント内で行方不明者を探すという企画を以前テレビでやったというエピソードをお話しされていたので、
うんうん、
写真撮影後に岸本さんに自分も実は行方不明だったんですよとお伝えしたところ、
言っていたわ、
ニコニコしながら何それメールしてよ、
うん、
とのことでしたので、うん、メールを送りいたしますと。
あった、
ね、覚えてる？
覚えてます、強烈だった。
ちなみにお話しする失踪エピソードはあくまで人生2回目の失踪エピソード、うん、2回目をやる約1ヶ月前に東北方面へ失踪したのですが、2回目の方が濃いのでそちらをお話ししますと、うん、最初にお伝えしますが大変長く重い内容です、うん、一層のことをシミナティで話していただかなくても結構です、お三方の目に留まればそれで満足です。
これは後で、なんで最初の失踪したかと出てくる、
読んでけ、あ、出てこないと思う。
2回目は2回目のみの情報、2回目のみのやつ。あ、了解です、わかりました、
自分は昨年2020年の9月15日から12月6日の約3ヶ月間失踪しておりました、
うん、なんで？
理由は仕事、プライベート、特に友人関係との確執など全てが嫌になり、
あ、わかる
わ、とっさにいなくなりました、
はい、
お恥ずかしい話、借金もしておりました、うん、親に肩代わりしてもらい、現在はバイトの給料が入ったら胃の一番に返済をしている毎日です。
すごいわかるわ、
失踪した日の夕方、私は父親に友達と飯食いに行ってくるとだけ伝え、
うん、
財布だけポケットに入れ、スマホも持たず徒歩でブラブラと多摩川沿いを歩いていました、
うん、
途中友達の家に駆け込んだのですが、友達が外出した隙に友達の家からも忽然と私は姿を消しました、
うん、
そして近くのドンキで自殺する用の縄と新しい衣服と靴を買い揃え、
うん、
奥多摩の山の方へ行き、そこで自殺をしようとしました、
はい、
ちなみにイベント当日に履いていたズボンはその時のズボンですと、うん、しかし首吊りの方法を知らない私はまず近くの漫画喫茶へ行き調べようとしたのですが、
うん、
気づけばその時から死ぬ度胸が消え失せてしまい、漫画喫茶を転々とする毎日、うん、
あ、よかった。
その時にトシボーイズ様の存在を知りました。
あ、その時
なんかすげえタイミングだな、
ね、
ですが寝ても覚めても生きた心地がせず、うん、母親に日本刀で首を切られる夢、友達から逃げ隠れする夢、
うん、
会社の上司に見つかり逃げようとするも足が地面にどんどん沈んで身動きが取れなくなる夢など、
うんうん、
悪夢を見る毎日を送っていました、
うん、
これまで送ってきた人生の中で一番虚しい日々を送ってきました、
うん、
そして月日が過ぎ、今日で最後にしようと2020年12月6日の午前4時から5時ごろ、千葉県内の川に私物をすべて投げ捨て、
うん、
首吊り用のロープを人気のない公園の木にくくりつけ決行しました、
うん、
しかしやり方が間違っていたのかなかなか意識が遠のかなかったのです、うん、むしろ脳内にこれまでお世話になったすべての人、
うん、
親や親戚、友人、付き合っていた彼女、会社の上司、先輩、学生時代の先生など自分に関わりがあった全ての人がフラッシュバックしてきたんです。
そう、まとうだ。
もちろんトシボーイズのお二人もです。
ありがたいな。
そしてはっと目が開き我に帰り、その公園から半日以上かけ飲まず食わず徒歩で家に帰りました、
うん、
家に着いたら泣くことしかできませんでした、
うんうん、
その夜母親から今日あなたが夢に出てきた、帰ってくるのかなと思った、
うん、
と言われました。おそらく自分が首を吊った時間帯に出たのではとも思いました、
うん、
それを言われ自分はなんて愚かなことをしてしまったのだと罪悪感に苛まれさらに泣き崩れました、
うん、
現在は立ち直りアルバイトをしながらプログラミングの勉強をする毎日ですと、うんうんうん、何気ない日常ですが時折何でもないようなことが幸せなのだと噛みしめながら生活をしております、うん、 余談ですが、失踪した経験がある自分にとって先月あった門倉さんの失踪、
うん、
なんか辛いことがあったんだな、無事でいますようにと他人事ではなく自分のことのように思ってしまいました、うん、無事でよかったと本当に思っております、
うん、
大変長々となってしまい申し訳ございません、はい、現在都市ボーイズ様の動画、都市ミナティ、都市ボーイズ日記、特に林さんがお話しされていた謎の60歳の後輩 AD や映画ダイナーはクソ、この世で一番美味しい食べ物はキュウリ、秀丸さんの愚痴エピソードを聞いて毎日を生きています。
一番つまんねえやつばっかりだったな一番つまんねえやつのまとめじゃねえか。
クソの寄せ集め。
そうですよ。
愚痴エピソードが多いね、
うん。
愚痴エピソードを聞いて毎日を生きておりますと。お二人には感謝してもしきれません。
いやいや、よかったです。
トシボイさんの今後の活躍、うん、ご発展、そして YouTube 登録者1億人達成を心から応援しております。
ありがとうございます。
お読みいただき誠にありがとうございます。はい、どうか、このご時世ですので、どうかお体ご自愛ください、はい。ということでいただきました。
ありがとうございます。
洗面器ちゃんこ鍋さんね。覚えてるよ。
覚えてます。
あのね、イベントで来て、うん、なんか何その返しって思ったんだよな、
うん、
自分も実は行方不明だったんですよって言われた時、
ドキッとした
ってなったもん、ね、うん、どういうことって
笑顔やったよな。
そうそう、にゃーって笑いながら言ってくれて、う
ん
う
ん、でも今はまあちゃんと立ち直ってプログラマープ
ログラミングの勉強中かな、うん、でしかもバイトしながら、うん、借金も返してるという感じですね。
ちょっとじゃあ誰にも言ったことない話でいいですか。
おお、何何急に。
僕も分かる分かるって言ってたじゃないですか。
うん、言ってたね、失踪の下りでしょ。
ここまでではないですけど、
うん、
やっぱり僕もずっと挫折を学生時代から味わって、
うん、
で18になって東京来て、
うん、
そこでもやっぱりそのワードエクセルとかパソコン全くつつかんと AD になって。
ああそうね、
そう
すごいね、それ。
そこでも挫折ものすごい味わって、はっきり誰にも言ってないことがあったりするんですよ、
うんうん、
で僕ね、うん、AD やってる時何の番組かはちょっと言えないですけど、
うん、
まあいろいろやらせてもらっていて、
うん、
もうほんまきつすぎて、
うん、
毎日毎日死ねって言われて、
怒鳴られて、
上司にね、
うん、
なんでお前そんなミスするんよ、お前死ねもうみたいな、
うん、
お前がおらんなったら誰か新しいやつ来るわって毎日言われて、
うんうん、
で、まあ、その番組大好きだったんでなんかおかしなって、
うん、
ほな俺おらんなった方がこの番組のためにはなるんかもなって思い始めたんですよね、
うんうん
うん、変なマインドになってて、
はいはいはい、うんうん、洗脳に近いね。
そう、
うん、
で、まあ、あるテレビ局の、
うん、
まあ、数十回から、
うん、
ずーっとその一回歩く人らを見てたんですよ。
ほうほうほう、外を歩く人をね。
ここから僕が落ちたら、
うん、
あれぐらい小さく同じ位置から見た人からしたら見えるんだなとかっていう意味わかります。ほうほうほう、僕の横に誰かがいて、うん、僕が落ちるところを見たら、うん、ああいう風に見える、
はいはいはい、
あんな小ささになるぐらい僕は離れていくんだなこっからって言って、
うんうんうん、
こっからやったらなんか死ねそうやなって知らんうちに思ってたんですよ、頭の中で、
うんうんうん、
それは別にその死にたいとかなく、
うん、
でも
自然と、
そうでも毎日言われたからもうそういうマインドになってて、
うんうんうん、追い詰められて、
うん、そう追い詰められてね、
うん、
本当思ってたんですよ、
うん、
その時はまだ奥さんとも付き合ってないですね、
うんうん、
だからもう誰にも言えなくって、
うん、
弟は家にいたんですよ、
うん、
だから弟にも言えないし、
うん、
そのかっこいいお兄ちゃんって言って東京に、まあ
ね、東京出てるし、ね、
出てきて、弟もそのテレビ業界、僕が紹介したとこ入ってるから、もう誰にも言えなくって、
うん、
で知り合いもいないし、
うん、
そのもうどうしようかなって思う時に、
うん、
なんかね、知らんうちに東京駅いたんですよね、
うん、
記憶ないの、もう
飛んでんだ、
飛んでんの、
ただなぜか東京駅に
飛んでんの、
うんうん、
で電話かかってきて、
うん、
上司からで、
うん、
お前今どこいんの、なんとかかんとかしてるからサボってやったら戻ってこいよって言われて、
うん、
ひどい言葉をその時もね言えないようにかけられて、でも泣きながらそのテレビ局帰ったのよ、
そっから東京駅から
そっから、うんうん、でその時になんかね、その上司のある方がいててね、
うん、
その方が地元に帰るって言ったのよね、
うん、
うん、でそれなんでなんですかって言ったの、そのディレクターさんだったかな、
うん、
帰るって言って、
うん、
まあ、俺がすごい意味に合ってるの知ってるか、僕は仕事できないからなんですけどね、イライラさせるのは、うんうんうん、その時にその上司の方がその、なんて言われたんだったかな、その逃げることは逃げじゃないからって言ったんですよ、
うん、
その新しく何かをするための準備なんだと、逃げること自体がそもそも、はいはいはい、
うん、
で今君がこれ向いてるやりたいとかっていう気持ちがあるんなら、これはもう僕のただのね、うん、独り言として取ってもらってもいいんだけれども、
はいはいはい、
僕はもうこの仕事続けらんないときつすぎて、もう普通の人間には続けらんないからって言って、うん、
なるほどな、
だからこれ逃げることっていうのも新しいことを始めるための準備期間の中の一個だから、
まあまあ、選択肢としてね、
だから全然やめちゃっていいんで、俺だったらやめてるからって言われたんですよ、うん、で一回そのやめるとかでなくって、
うん、
休みたくって、休みもなかったから、
うんうんうん、
一回なんか俯瞰で見たかったと自分をね、
冷静にね、
冷静に、うんうん、でその休みすらないから俯瞰で見
る、渦中にいたら何もできない
もんね、そうなんですよ、
うん、
そのもう毎時間連絡来るから、
うん、確かに、うん、ないだろうな、
だから、うん、弟が骨折れたって嘘ついてさ、うん、それも連絡して
実家の方ので
、いや来てる、
あ来てる
方、東京に来てる方の、うんうん、弟が骨折れた、それ21かな、
そうだろう、ね、前半だよね、
う
ん、
そうそう、うんうん、の時に嘘ついて、
うん、
で休むんですよ、
うん、1日
いや3日休ませてくれっつって、
3日、うんうん、
休ませてくれっつって、
うん、
でその時今思ったらね、
うん、
弟が骨折れたから3日休むって何の3日
って、そうそう、俺もそう思った、
そうそう思うんですよ、で街からしたら
1日ならあれかも、
1回多分これこいつ抜けるんやろなって思われたんでしょうね、
ああ察してたのかもね、うん、そうそうそう、その謎の3日を、
そうですよ、うん、だから3日分かった分かった、ええよええよって言われて、うんうん、その間俺らが埋めるからって言われて、うんうん、あすいません申し訳ないですって言って1回抜けたんですよね、3日間だけ、うんうん、
はいはいはい、
で弟にも相談してこうこうこうでこんなんで、うん、初めて言ったんですよ人にね、うん、このこんな感情ですと、今こんな状態になってるぞ、うん、お兄ちゃんはと、
うん、
あなたが夢見て東京から出てきてお兄ちゃんかっこかっこえって言ってて、うん、で家も帰れてない、
うん、
で今は分かんないけど当時は美談だったの、その家に帰れないという、うん、
はい、何
時間も寝ずに働いてるというのが美談だったの、
う
ん、
そうだね、まあ、今もちょっとあるけど
ね、あ本当今もちょっと今離れちゃってね、うん、分かんないけど、うん、その時は美談だったの、うん、それをね時々電話するときにもう何時間寝てないねんとか、うん、何日家帰れてないなっていうのを美談みたいに AD やっててかっこええ、
こんだけ仕事してんだぜみたいなね、
しかもビッグ番組でみたいなね、うん、何とは言わないけど、あるある、そうやって言って、
うん、
でかっこつけてたんだけれども、その時にその自分がきつかったっていうのを初めて吐露してね、
うん、
弟が泣いたのよ、
弟に
泣いたの、うん、何も感情のない
いやそんなことはないけどまあでも感情があんま表に出ないタイプね、冷静な
感情のない真っ黒い目したあの弟が泣いたのよボロボロ、うんうん、であ の やっちゃんって言われて
る、ね、うんうん、
やっちゃんをすごい尊敬してて、あのやっちゃんが帰れんとか何時間寝てないっていうのを電話で聞いてて、うん、かっこいいみたいな感じで言ってたけど、俺はそれはもう SOS にしか聞こえなかったみたいな、
へえ、うん、そう、おお、
気を強く持つために俺にかっこつけて言ってくれてるんだなと、うんうん、だったらやっちゃんがそのかっこつけるんじゃなくてその SOS というか相談してくれるまで俺は待とうと思って自分から言わなかったみたいな、
うん、うん、
したらボロボロ泣いてて、したら俺も泣いちゃって、その顔見
ていや分かるよね、
それボロボロ泣いちゃって、
うんうん、すごいすごいこと言うなと思った
んですよ、
うん、
で僕はもう一回戻ろうと思ったんです、
そこに、
うん、その、うん、かっこいいお兄ちゃんでいなきゃなと思って、
うん、
どんなきついことあっても
俺は
も
う、ね、
もう一回戻って、
うん、
もう一生あんな顔見たくないから、うん、弟の泣いてる顔見たくないから、うん、もう何があっても辛いことは言わんとかっこいいお兄ちゃんだけでいようと思って決意して、
うん、
3日経つわけですよ、
うん、
ほなさ行くってなったら足動かんくてさ、
あ
んだけ決意して、
それはわかるな、でもちょっと
その前日からね、うんうん、明日からまた復帰すると、うん、もうあんなお前が泣くようなことはもうさせんから、うん、俺はもうずっと頑張るからって言って、そうそうそう、うん、死ぬまでやるって言って、
うんうん、
だから足ほんま動かんくなって、
うん、体が拒絶したんだ、
やばと思って、
うんうん、
もうあのね、まあ、ペタンとするじゃないですか今、
うん、
このペタンからこの
膝を立てる、
膝から下が動かないのよ、全く、
うんうんうん、
心がね、体がなんか拒否してて、いやなわけないと思って、うんうん、もう足ぐんぐん押すんですけど
手でね、
うん、もう全くガッチガチ動かないのでも超能力じゃないわ、
催眠術に、ね、そうね、あった時みたいな、ね、
だからセルフでかけてんのかなって本当思うぐらい、も
うそうだろうな、もう
ほんま動かんくて、もう叩いたり殴ったりしたけど動かないの、
うんうん、
でこれまずいなって思ってたら、
うん、
上司から電話かかってきて、うん、何してんのお前こらみたいな、味方ってちゃうんけみたいな、お前おらんとこで俺らその穴埋めしてんちゃうんけお前、うん、お前だけ休みやがってみたいな、うん、来て、うん、すいません足が動かなくってって言うんですよ、うん、もうね、
はぁ
寒熱かかってんですかねみたいな、うんうん、って言ったら舐めてんのかお前みたいな言われて、うん、もほんま動かんから、うん、本当に動かないですいませんって言って、うん、
なるよな、
ってもうそっからもう
どうすんのそれ、
本当に動かんから、うん、電話無視したんですよ、もうう
ん、まあ、でも
何言われても動けないから、うんうん、だから無理だから無視したんですよ、うん、ほんでもう今日はええわって思って、
うん、もう一日休もう
弟にあんな格好つけたのに、うん、ちょっとごめんおい、もう一日休むわって言ったんですよね、
うん、足動かんから
で、
うん、
したらその数時間後にチャイム鳴るんですよ、
うん、うん、うわ怖、なんか嫌な予感しかしない、
僕と弟は、うん、まあ知り合いいないから
そうよね、
ピンポーンって鳴らすのって、うん、時々来る親ぐらいしかおらんかったんですよね、
そうね、だから住所知ってる人が少ないもんね、
う
ん、
そう、う
ん、
そしたら弟が覗きは覗いたら知らん大人の人が数人おるっていうんですよ、
数人、
うんうん、数人おるっていうんですよね、うん、完全にこれは先輩 AD さんとか
ディレク
ターさんやろなと思って、
う
ん、俺ねあんな動かんかったのに、うん、こたつの中にスッと隠れられたんですよ足が動くんですよね逃げる時だけ
あ、うん、行くのはできないけど
そう
引くのはできるんだ、
ゴキブリみたいにサササササササってこたつね、あの僕あその寒がりなんで夏場とかでもずっとこたつ落ちたんですよ、ススススススって入ってね、ほんまにで結構ちっちゃいこたつやったんですよ、お金なかったからもうちっちゃいこたつこう出てそこにでも全身隠るように体を折り曲げてバッキバキに、
うん、もう絶対にはみ出ないように、
そうはみ出ないように、うん、したら、まあ、先輩が来てくれてね、
うん、
で開けるわけですよ、
うん、いや、お兄ちゃん、あ、やっぱりそうだった
ね、いませんよって言ったの、うんうん、いませんよって言ったけど、
はい、
いや、ええから開けてって言われて、
こーわ
で弟は分かりました、いないですけどねって言って開けるんですよ、
うん、
そしたら靴あんじゃんって聞こえる、
いやもうそうだよ、うん、隠しとけよって思ったもん、そうそう、今俺
とったもう浮かばん頭
に、まあ、弟がねできないよね、そこまで
足が動かないやつなんだもん
そうね、
動いたけどね結果的に、でも靴あんじゃん、まあ、できる、いるの分かってんだよ、うん、俺っつって、うんうん、そんなもんあの数ヶ月も数年も一緒にいるやつの靴なんて覚えてるよ俺は、うんうん、靴あんじゃんいるんだろおい、うん、っつって
出せよと、
あの出ないよっつって、
うんうん、
あのおい綾瀬
って聞こえるん
です よ、ね、いないですってみたいな、なんか入ろうとしてくるんですよね、うん、弟は止めてるの分かるんですよ、
いや分かる、
いないですって今みたいな、うん、おいいるの分かってんだからよって、うん、お前が出るまで俺ずっといるからなって言
われて、怖
っ、その人がすごい忙しいの分かってんの、
うん、全部絶対無理なんだけど、
そう、
うん、
でも僕が出るのこの忙しい人が待ってくれてるのって、
うんうん、
期待してくれてるし、その意味あんだけやめろって言ってお前おらんかったらって言った人が
家までわざわざ、うんうん、まあ、迎えに
来てくれてるわけだから、
ね、うん、
あ、これはもしかして求められているのかなと思ったんですよね、
うん、
そしたらあんだけ動かなかった足が動くんですよ、
お今度は、
うん
うん、
もう本当今度はゴキブリじゃなくてちゃんと足ピッピッと、うん、
人になって
そう立ち上がって靴履いて表行ったらいるんですよね、
うんうん、
でもその人だけ待ってるの、数人で来てたんですけど元々はね、
ああ一人だけだった、
それだけ待ってて、うん、待ってたよって言われて、うん、でそのご飯食べ行こうかって言われて近くのピザ屋行ったんですよね、
うん、
ピザ屋行ってそこで言われたのが、あのやめてもいいんだよって、
うん、
ただ俺はこういう形で終わりたくないから来たのここまでって、
うんうんうん、
あのお世話になりましたとか、うん、何でもええから一言欲しいのって、
うん、俺はもう、ね、終わりにしたい
んだ、そう弟やと思って接してるからみたいな、うん、ほんなんもう弟に死ね言うんかって思ったけど、うん、本当にイライラしてたけど、うん、でも今思うとその人にずっと仕事もらってるんですよ僕、
うん、
今も、
うんうん、
ずっとね、
なるほどね、
本当に僕のことは大事に思った、ただその人も、
うん、
上の人からガンガン言われてて僕以上に、
まあ、やり方をそれしか知らなかった
もん、ね、で僕に当たってたんだと思うんですよね、うんうん、そういうのも今では分かるんです、当時は分かんなくて、
うんうん、分からないだろうな、
もう全然やめてもええんやでって言われて、うん、いやいや、あのここまであなたが来てくれたんだったらば、いや僕は、うん、
やります
と、あのやりますって言ってその次の日からまた働き始めるんですよ、
うん、
ほらその数ヶ月後ぐらいに、
うん、
あの鼻に響かされたりとかいろいろあって、
あ
違う人にね、
あの、うん、まあ、そういう時期でよ、
そうそう、
そういう時代よね、
うん、
今はないよ、
全くない
です、今はないですよ、そういうのは
があって、で知り合いの雑誌社の方が、
うん、
あの心霊特集やるからって言って、
ほうほうほう、
お前来んか 手伝ってやって言われたんですよ、うん、それは別にその雑誌社にお手伝いで来い就職するとかじゃなくて、うん、情報提供でくれないかぐらいのレベル、
うん、
俺が当時から詳しいの知ってたから、
はいはいはいはい、
で来ないかって言われてもう、うん、やめたくてしょうがないから、
うんうん、
それを引き抜きやって嘘ついて俺
ヘッドハンティングが来たと
そうヘッドハンティングですって言ってそれでああほんならしょうがないなお前がやりたいだ心霊とか、
うん、
そういうのやったらもうやめてよって言われて、うん、もう偉い人と話して、
うん、
最後もうあのね言葉ではそんなこと言った覚えはないんだけれどもお時間作っていただいてそしたらありがとうございますなんですよね、
うん、なるほど
ね、お時間作っていただいて、うん、すみませんでしたって言ったんですよ、
うん、
じゃあその人がどういう理由で辞めるんか分からんけれども辞める最後の言葉はありがとうであってくれよって言われて
なるほどね、
うん、すみませんは辞めてくれや
それはいいこと
やなそうそうだからありがとうございましたで終わってくれやって言って、うん、ちょっと言い直してって言われて、うん、ありがとうございましたって言ってでもなんで言わなあかんのやろと思って、
ね、いやいや
今なって分かりますよ
いいじゃんそっちの方が
当時は分からなかったの本当にきついいや僕が仕事できなかったからしょうがないんですけどね、うん、
それでもいやでもまあまあ
それでもひどいことされたと
それ以上にねきついことされてるから、
うん、そうそう、
うん、
で僕の後ぐらいに入った人に引き継ぎをしてそれから、
うん、ああまあそうね、うん、
数人
しないと
して、うん、その人らはもう全く何もないんですよ
ない、
うん、その要は
暴力
体罰みたいなものがなくって、うん、だから僕が最後なんですよ本当にな
んだろうねなんか
それはね、まあ、問題になったの
あやっぱりそうか
局内で僕じゃないですよ、うんうん、他の人らが
あったからねそういうタイミングね
たくさんあって、
うん、
でそれで局内で
問題になっちゃって
そうそうそうそう
やめようとも
うちょっと遅めに入ってたら続けられたんかなとかって思ったりとか
そうね
そうそう、うんただね辞めた後に思うんですよね、
うん、
辞めなきゃよかったって
ああ思うんだやっぱ
でも多分もう一回入ったら辞めると思うんですけど同じような扱いを受けたら、うん、でもねすごい穴ぽっかり開いて、
うん、
あこれがあれか死ぬ気でやってたってことかって思った、
うん、
もう何も手つかないのそれからまた足動かなくなっちゃって、
うん、それはまたじゃあ違う感覚なんだろうね
そう辞めてんのに、
うん、
また足動かなくなっちゃってぽっかりあこれが死ぬ気で働くってことやったんやって本当に死ぬ気だったからね記憶もあんまないもんだから、
うん、
ずっと働いてたから
てか考える暇があんまないよねもうう
んそうっすねもう飯も便所で食ってたし、うん、怒られるんですよね便所食べてるとそんな時間あんだっつってい
やいや、
うん、マジで
まあまあ、ね、
言われるんですよ、
うんう
ん、まあ嫌なことばっかりじゃない今は本当にもうこういうお便りがあったから、うん、ちょっと嫌なことベースで話してると、はいはい、本当にいいこともあったのたくさんね、
うん、
勉強になったし多分あれがあったから僕今も続けられてるし
なるほどね
なんですけどだからそこ僕だから逃げるような形でやめてるんですよ、
うん、
でも失踪ですよ言ったらその仕事
から やりきるっていうのがでもないからね、
うん、
そのずっと続けることじゃんやりきることって、
まあね、そうそうそうなんですけど
難しいよね
そでそっから抜けて、
うん、
でそのお手伝いしてその心霊のやつで、
うん、
それがよく話させていただくその呪いのカメラってやつなんですよ、
うんうん、前ね、うん、
よく話させてもらった
何回か YouTube とか
その時のそうお手伝いしたのが呪いのカメラ10年前に
やった、うんうん、
編集のそう仕事なんですよねでそれでやっぱり心霊ってええなって思ったりとか、
うん、
まあ奥さん、まあ、当時彼女でしたけどもお付き合いとか始まって、
うん、
で岸本さんとの出会いだから、うん思ったんですよねその都市ボーイズ始める時もそうだし、うん、奥さんと付き合う時も結婚する時もそうだし、
うん、
思い出すんですよゴキブリみたいに張って
こたつの
中に入り込む瞬間
隠れた瞬間を
覚えてんの部屋の間取りとかも全部
ああまだビジョンとしてもずっと、うん、
いや
残ってんだ
ビジョンっていうのは、ね、俯瞰で見えたんですよねその時
自分
鷹の目っていうのイーグルアイっていうの、
はいはいはい、
サッカー選手が俯瞰で見えるみたいな俺あれの能力者だったんですよね
あの時だけ
マジでほんまに
多分じゃあそれもう、うん、自分が隠れてんのは見えたってこと、うん、その上から
違う違う這う時だけ
あ
中入ったらもうこたつの中の真っ暗
あなるほど
だけど這う時にね
それの時瞬間的に
這う自分の背中が見えるんですよねその
上になったんだ、ま、
そうそうそうそうだから多分
幽体離脱じゃん
かもね、
うん、
死ぬ寸前とかほんまに危機的状況になったら能力って発動するんだなって思ったし
初めて話します
ほんまに
意味わかんないけどそこのタイミングは
かっこ悪いからねこんな話でも、うん、でささっと入るそのビジョン、うん、さっき言ったよね岸本さんが、うん、を動画みたいな感じで思い出すんですよ
じゃあずっ とそれは焼き付いて
るんだ。焼き付いてる焼き付いてる。でも何かする新しいことするたびに思い出すんですよね。だからその時に思うのが、あ、うん、どんなにきつい、どんなにかっこ悪い目にあったり、どんなにむちゃくちゃな目にあっても、うん、全然いつからでもリスタートできるんだなとか、
あの時思い出してっていう感じにな
るの。そうそう、まあ、前例とかもあると思いますよ、それはね、うん、もう初めて言いますけどね、
うん、
だからその失踪とかね、
うん、
嫌なことがあって逃げたとかっていうなんかマイナスで捉えてほしくないですよね僕は、うんうんうん、そのこの人だけじゃなくて他の人もそうなんですけど僕なんてもうマジで逃げまくりですから、
うん、まあ
そう
逃げまくりっていうか
別にゴキブリのように張ってましたから、
うん、
そう
でもぶっちゃけさ、うん、そういうのってある程度何、うん、年取ってくると、
はい、
昔話としてちょっと
そう
話せたりするからね。
ただまあこんだけさ大人気オカルト界のプリンスって言ってるやつがさ過去にゴキブリみたいに張ってたってさ、
うん、
かっこ悪いじゃん。
いやかっこ悪いしけど、
う
ん、
そうそう
まあいいと思うよ。
まあまあいいとは思いますけどね。
なんかそんな感じもあるし
ねえわ
なんか
誰がゴキブ
リだ、ね、それを経たからこうなんだろうなっていうのもあるし、
誰が俺が住んでるとこホイホイじゃん横長で
いまだにちょくちょくそういうテーブルの下とかすぐなんか行くじゃん。
おい
行きたがる。
まだ俺の中で完結しないんだよやめろよまだいじるいいけど別にゴキブリって言われそうやな次から、うん、まあでもそんなんがあるから、
まあ、面白いね。
いくつになってもは分かんない。俺はまだその33だから年齢が若かったから、うん、あのリスタートできたのかそれ分かんない。その年齢が経たないと、
うん、
そのなんて軽くいくつでもとかって言えない。それはだって俺はまだ若いというか33だからね、うん、分かんないけれども、そんななんかその失踪したとか痛い目にあった逃げる、うん、だからどうそのマイナスで考えてほしくないですよね、
うん、
僕はもうそのゴキブリみたいに張ったのをプラスにして考えて、
まあね
そうそう、う
ん、今も話してるし、
そうそう今も話してるし、うん、あっこには戻りたくないなと思ってずっと活動してるから、
うん、
だしいつでもあんな目にあったけどいつでもまあまあ根気さえあれば、
うん、
死ぬ気じゃないけどそこまではいかないでいいけれども、
うん、
うん仕事ってできんだなって思ったから、うん、だから全然落ち込むこともないし、失踪したって笑ったじゃないですか、
うん、
あれぐらいでちょうどいいのよねなんかね、
うんうん
うん、
いやだからもう結構さ、
うん、
この方はもう早めにどん底を味わったっていうふうに思ったら、もうその後は別にどん底ないから、うん、その後って
どん底っていい経験だと思いますよ、
うん、
まあしない方がいいけどね。
まあそうね、うん。そのしないでちゃんと生きていけてる人もいるからね。そっちはそれでいいしね。
下で、それも経験値に変えるぐらい強くじゃないけれども、うん、人に話せるぐらいこの人は強いから、いや、すごい立派やなと思って。
うん、あとね、そういう話好きな人本当に多いよ。
どういうこと？
そういう人が、あのどん底に落ちてる時の話とかをすると、
うん、
すげえ楽しい話っていう感じで聞いてくれる人が多いから、
まあまあ
興味持ってくれるんだよね。
そうですしね。
そう、
うん、だからプリンスはずっとプリンスだけじゃないんですよ。
いやいや
ゴキブリの時あってんです本当に
、まあま、
不人気、うん、
まずプリンスを否定しろよ、
うん、いやプリンスはプリンスだよ
そっちはもう受け入れてんじゃねえ
不人気テレビ業界のゴキブリの時もあったのよ。
ああ、まあその時はね、うん、
21の時かな。18から始めてね、
うん、
めちゃくちゃありましたよほんまに、
うん、
ミスとか、
うん、あっただろうね。
でもテレ東から借りたコピーしたカセットがあるんですよ。でっかい当時はね青いケースに入った、
うん、
もうなんて言うんだろうな、
カセット、
うんうん、なんかセカンドバックぐらいでっかいカセットがあるんですよ、うん、編集用のやつ、
うんうん、
見たことない。
いや覚えてないな。
なんとか P っつうんですよ。なんつう LP なのか分からないけど、なんかもうクソごっつい、
うん、
もうセカンドバックぐらいでっかいテープがあるの、
うん、
それ編集に使うんですけど、それをテレ東から借りて違う編集所に持ってって、そこでテレ東から借りた素材ですって言って使うって言って、
うんうん、
その時めっザーザーぶりでさ、
雨で
雨降ってて、うんうん、でもテープと雨なんてもうあかんから
そうだね、
機器やからね、うん、電子機器だからダメだっていうことで、うん、あの傘一本しかなかったのね、
うん、
当然ですよ。それ2人で行ってたのかな、
うん、
女性のスタッフさんと僕、
うん、
男性で2人こうやってグッと持って、
うん、
その女性スタッフに、
うん、
お前はいいからテープに貸させって言われたんですよ
なるほどね、
うん、そう、
まあまあ
お前は風邪ひいても変わりるかもしれないけど、うん、このテープは変わりないから、
うん、もうマジでなくなったら本当に最悪だからね。
で、
う
ん、僕はテープに傘差しながら渋谷を走って渋谷じゃないかな、原宿か、
うん、
原宿渋谷間を
ダー
ッと走っ って制作会社に持ってったんですよね、
うんうん、
その時にテープ濡れててビンタされたんですよね。
ああ不条理だ。
不条理ですけど、まあそういう世界だったんでね。たまたま僕が行ったとこがそういう世界で、だからそう、そう女性に、
ね、きついな、それお前何濡らしとんねん、
濡れてんじゃん、パッ、叩かれて、
うん、
すいません、だいぶすいませんって言っちゃった、
ずぶ濡れて、
ずぶ濡れて、ずぶ濡れよ。
すごいね、それ。
そうそう、そういうのもあるけども、あるけれども、うん、今じゃプリンスです、本当に。
いや、ね、
何があったっていいんですよ。
いや逆よ、それがあったからこそよ、
うん、ま
あ、
うん、
そのずぶ濡れビンタがあったから今ちゃんと人前で話せるようになってるわけだから。そうそう、
言えないことなんかもう山ほどあるよ、うん、本当に言ってないことか言えないことというか
ね、
だからもう全然もうマイナスに甘えくださいプラスにしていきましょう、そのマイナスなんて、マイナスなんて2つ合わせたらプラスなんだから、そんなもん、
いや、
マイナス縦と、ま、
ね、
上で、
うん、でもまあ3つだとまたマイナスになるんだけどね、
う
ん、
でいやいや、ま、え、もう1個マイナスといてもイコールになるだけ、プラマイなんとかって言うじゃん、
あ、うん、ニアイコール、
あ、そう、ニアイコールか、
うん、
うん、でプラスと似たようなもんなんですよ、マイナスなんか、
なるほどね、うん、なんかいい感じの、
そうですね、
答えを出していただいたね、あの命の授業みたいな感じになりましたけども、
ね、幸せっていう言葉あるだろう、あ、辛いか最初、
いや、あ、なんかそうそう、
辛いっていう言葉あるだろう、うん、これね、なんか変わったらすぐ幸せになるわけみたいな、
そう、
うん、
一本足しゃいいんだよっつって、
ね、そうそうそう、うん、
ね、やりますけども、
ありますけれども、
もう終わる？これ
本当だ。
結構、うん、
いやでも、
もう一本ぐらいよ。
それなりにやっぱり思い出すのも辛いと思うんです、
うん、
当時のことをね、こんだけのことをされていたら、
ね、
そのやっぱ思い出しながら文章を紡いでいたと思うんです、言葉をね、うん、そういう人にはやっぱりちゃんとそういう言葉で返したいなと思ったから、僕ちょっと今回人に言ってない言葉を、うん、ね、
お話ししたと、
そうそうそう、
うん、
目には目をじゃないけど、命には命をじゃないけど、ちゃんとい
いことだと思いますよ。
だからほんまに分かります、その本当に言ってる辛いっていう気持ちが僕はむちゃくちゃ分かります、まあ、僕と比べたらこの方の方がね、
うん、
何やったっけ名前、なんかちょっと変わった名前やったな、
ね、洗面器ちゃんこ鍋、
何やそれ。最初言おうと思ったけど、何やその洗面器ちゃんこ鍋って言いづらいし意味分からんし、
ね、
だからその洗面器ちゃんこ鍋さんに比べたら僕はもう全然まだまだですけれども、気持ちはちょっとは分かりますよという、う
ん、なるほどね、
うん、
まあまあ頑張って、バイトして、
うん、そうそうそう、
プログラミング、
そうです、
頑張って、もうプログラミング界のプリンスになりゃいいんですよ、う
ん、いじってんな俺、
うん、ね、うん、でそういう、そういうのを糧に、うん、頑張っていただければ
な。挫折はロイター版ですからね。
おー、うん、なんか名言ポイント出してきましたけども。挫折
はロイター版ですよ。燃えるじゃない、うん、挫折した方が。
うん。
うん、
じゃあ、終わります？
はい、終わります。あ、でも告知がなんかあるんでしょ？
ああ、そうですね、うん。はい、じゃあちょっとだけ告知ございます。我々ですね、新しくちょっと、始めたことがありまして、うん、そちらがニコニコチャンネルでございます。まあ、ニコニコ生配信みたいなね、うん、やつがあるんですけれども、まあ、それの、都市ボーイズの秘密クラブというのを作りまして、はい、チャンネルを。で、月額550円で、まあ、その月に何回かある生配信をまあ見ていただけるというようなやつでございます。で、そこではまあ皆さんとちょっと交流をしていくという生電話とかね、生取材とか、まあゲストの方呼んだりとかいろいろできると思いますので、まあそちらもぜひちょっと興味ある方は、検索してみていただければなと。都市ボーイズの秘密クラブでございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。
7月31日までに入れたら会員証が入るん
で、あ、そうです、うん、7月31日までに、はい、まあその入会していただければ、もう全員に、全員の方、あ、はい、まあ国内の方です、
国内ね、
国内の方のみなんですけども、はいはい、全員に、まあ無料でプレゼントということなので、うん、まあ入会費だけ払えば、
はい、
会員証は無料で入るという、まあ、入会いただければと思います。
はい。
あとですね、7月の17日に、穂積明幸さんというね、怪事件ライターという方がいるんですけれども、まあ、その方と岸本がちょっとイベントありますので、そちらもロックカフェロフトさんで、まあ、ちょっと調べていただければ、イベント、穂積、岸本みたいなので出てくると思いますので、
う
ん、怪奇事件ナイト
か
なっていうやつなので、
すごい面白いですから、
まあ、そちらもぜひご興味あればお願いいたします。はい。 あとですね、我々ツイッターやっておりまして、はい、都市ボーイズで検索すると出てきますので、最新情報などはそちらでチェックしてください。
はい、
あとブログございまして、過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。あと都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、お仕事ご依頼など、ぜひ送ってください。ということで、じゃあ終わりたいと思います。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
ユミナ、ユミナ、ユミナ
でした。
でした。